井上博之、長倉健太の新・自分で奇跡を起こす方法。この番組では歯科医師、著者、経営者、講演家としてマルチに活躍し続け、書籍は累計130万部を超え、潜在意識の世界的権威が認めたただ一人のグランドマスター井上博之と、井上のデビュー作の担当編集者の累計1100万部プロデューサーの長倉健太の2人が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなどを望む結果へ導く思考、行動へと変えていきます。
お疲れ様です。長倉です。今日もポッドキャスト自分で奇跡を起こそうを井上先生と始めたいと思います。井上先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はですね、学びを価値に変える視点ということで、まあ紙視点の本がですね、まあ、好評ということもあって、うん、まあ、今日もね、はい、視点について話をしたいなと思うんですけど、
はい、
まあ結構世の中って学んでるだけみたいな人も結構多いななんていうふうに思ってまして、うん、まあ、井上先生もよく自己投資をたくさんしてきたって言ってましたけど、まあ、井上先生はその自己投資を価値に変え、お金に変えみたいなところをやってこられたと思うんですけども、うんうん、この学びを価値に変えるためにどういう視点を持ったらいいのかというのを伺い出ればなと思います。
うん、何のために学んで結果的に何を得たいのかってことだと思うんですよね。だからそこがないと、やっぱり人ってただ勉強しに行くっていうだけだと、やっぱ物にならないんじゃないかな。だからまあ追い込まれて勉強に行く人って、結構借金して勉強行く人ってなんか負債があるから、だから取り戻そうって、まあ、まあ量にもよるでしょうけど、その人のまあ金額によるまあ自分のなんかプレッシャーみたいなのもあるでしょうけど、そういう人はやっぱりこう学びを価値に変える視点を持って学ぼうと思うんですよね。で、僕もなんか視点って大事だなと思うのは、例えば病院見学した時に、まあその人の質問を見て、その人の視点が分かるかなっていう感じがしますね。例えば何かインプラントを学びたいしたら、なぜその位置に立ってるのかとか、そして何を見てるかによって質問が全く違うんですよね、はい、そういう目的を持ってきてる人っていうのは成長すると思うんですけど、まあ、なんとなく全体を見に視点が定まらなくて来てる人っていうのは、結果的に何も吸収しないのかな。やっぱり常にこう何かを学ぶときに、視点を明確に、何が自分の中で得たいのかっていう視点を明確に学んで、その視点に対して見るということは、なんか目的があるわけだから、そこに対してつながった形を、中の上質な質問をしていきながら自分の価値に変えていく、まあ、こういう人がやっぱり学びをお金に変える人たちっていうのか、成長していく人たちかなというふうに思いますね。
まあ、なんか僕も最近すごく思うのが、やっぱりなんかみんな答えを探しに行ってるんですけども、まあ、行きがちなんですけど、やっぱりどういう問いを立てるのか、はい、まあ、今の話だったら何のためにこれを学ぶのか、うん、みたいなところを明確にしてる人がやっぱりうまくいくなみたいな、
うん、そうですね、
うん、
よく本を出したいとかっていう人いるんだけど、本を出してじゃあどうしたいのかがないんですよね。
はい、
で本を出したいって言った時に、本を出したいイコール売れたい、売れた方がいい、だけどその結果の視点は、今そのことに対する今の自分の優越感で欲しいのか、それとも出してる人と同じように肩を並べられるっていうことで欲しいのか、それを自分の、まあ、ビジネスやブランディングの将来に関してどういうふうに活用したい視点からそれが必要なのかまで考えてはいないんですよね。だから目の前のことが一生懸命なのは分かるんだけども、だけどまずは目の前のことを一生懸命のその先の視点を持ってるから、目の前のことがその将来に向かって動き始めるんですよね、
うん、
だけど目の前のことで視点が定まっ、遠くに視点が定まってないと、僕はものもそのものをやってること自体が、まあ、やっぱり行き詰まってくるというのがね、
はい、
まあ、当然まあエネルギーとしてその先を見てないわけですから、はい、だからそういう意味ではその視点ということイコール自分を未来に高めていくためのエネルギーとしてもすごく大事なのかな、うん、しるべとしても大事なのかなというふうに思いますね、
うん、
だからそうやって目先の視点だけで見てる人っていうのは、なんとなくっていう自分の小さな視点だけで何か取り組んでる人っていうのは、学びをお金に変えられないっていうのか、
うん、
まあ、大体その人たちの質問、取り組み方とか質問とか行動とか見てると、大体その人がどこが変の視点でいるのかっていうのはね、視点イコール思考だと思いますね、僕はね、うん、本当に
そうです、ね、
脳なんかをつかさどって教えてくれてるんじゃないかなみたいな、
うん、まあ、でも本当にね、やっぱり質問っていうか見れば大体わかるというか、まあ、だからうまくいかない人の質問っていうのはやっぱ大体こう曖昧というかね、具体的じゃないんですよね、うん、
まあそうですね、
うん、
あとね、曖昧だし具体的じゃないのと同時に、変なところに具体的にこだわりすぎてうまくいかないっていうのもあります、
は
あ、なんかね、やっぱりこうこだわる質問もすごく大事だけども、フレキシブな幅も持つっていう両面が必要なんですよね、はあ、 なんかそのバランスの取り方がみんな下手だなみたいな、まあ、大体の人は考えてないんですけど、うん、考えてる人は考えすぎて頭ばっかりでかくなって、うん、なんかこだわり執着になって前進めないっていう人もいるんですよね、うん、だからなんかちょっと視点を持ちながら視点の幅を持つっていうことも大事かなと思いますね。
そうですね。この前、うん、有名な編集者の方と一緒に登壇した時に、うん、まあ、彼も言ってたんですけど、やっぱりね、こだわりは持ってなきゃいけないけれども、
うん、
じゃあ本を出す時にその著者がですね、著者がこだわり持つ必要あるけど、著者がなんか変なプライドに凝り固まってしまうと、うん、まあうまくいかないみたいな話があって、うん、
まああるあるですね、それね。あるあるですね、うん、そのなんか変なこだわりって、まあ、本というマーケットで考えたときにはあまり必要ないこだわりなんです
よね。あと読者にとって関係ないんで。
関係ないですよね。いや、それすごいありありですよね、うん、それでちょっと難しいかな、この人やっぱりなんか専門性がこだわり強すぎてっていうことで、企画っていうのが立てにくいっていう人いたりしますよね、
うん
うん、自分のプライドとか価値が高すぎてやっぱり本出せないっていう人もいますしね。
まあ、そうですね。あと売れないですよね、うん、最後の最後にやっぱりせっかくこうね、編集者さんが考えてくれたもので進んでるのに、なんか最後の最後でやっぱりね、こんなん、これは自分らしくないみたいな話になっちゃって、
うん、
まあでも
それってプロから見た顧客っていうのは読者のマーケットに対する視点がないんですよね。
そうですね、
自分の視点だけなんですよ、
ね、で分かるわけないじゃないですか、著者はその、うん、まあ、もちろん僕はね、出版業界出身なんですけど、うん、普通の人はそうじゃないんで、
うん、そうなんです。
そのお客さんのこと分かってるのは多分編集者の方が分かってるので、分
かってるし、うん、そうですよね、うん、だからそういう人って仕事もうまくいってるけど、うまくっていうのかこだわりが強すぎて、仕事の部分でもいろいろやっぱりぶつかってるものっていうのか、弊害っていうのを持ってると思います、うん。やっぱりね、常にやっぱり仕事ビジネスは相手の視点ですからね、何がいいか悪いかじゃなくて、はい、相手の視点で相手が受け入れてくれて初めてビジネスの関係が成り立つし、相手が嬉しいことですからね、
うん、そうですね。今の話だと本当に自分の視点だけでやっちゃってるってことですもんね、
う
ん、
そうそう、まあ、出版はそこはね気をつけないとね、出版のコツってやっぱあると思いますね、うん、うん、まあ、あまりこだわりにこだわり持たないけどこだわる視点ってすごく大事だと思いますね。
はい、ということでですね、はい、今日は井上先生にですね、今日も、視点にね、紙視点が出たということもあって、今日もですね、はい、学びを、価値に変える視点ということでお伺いしました、はい、井上先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上博之、長倉健太に聞いてみたいことを募集しています。ご質問は info@inoueひろゆき.com までお待ちしています。